TBS Podcast。時刻は6時30分になりました。5月4日緑の日の水曜日です、うん、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さてここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介します、カルチャートークのコーナーです。
はい、ゴールデンウィークの今週、このアフターシックスジャンクションではさまざまな分野のカルチャー先生が登場する教えてカルチャー先生ウィーク絶賛開催中ですが、今夜はおすすめの絵本を紹介してくださる絵本先生的な形で、このコーナー初登場でございます。ご紹介しましょう。
はい、お笑い芸人で絵本作家の広田明さんです。
どうも、広田明です。よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。初めまして、よろしくお願いします。
初めまして、
はい、ということで広田明さんです、はい、ご紹介、日比さんお願いします。
はい、ご紹介します。1989年愛知県のお生まれです。吉本興業所属の芸人さんで絵本作家でもいらっしゃいます。芸人さんとしてライブなどで活動するほか、絵本を用いたワークショップや読み聞かせ会も積極的に行っていらっしゃいます。そして2019年デビュー作となる絵本群れは第12回萌え絵本屋さん大賞2019の新人賞1位に選ばれるなど、うん、多くの絵本賞を受賞されています。昨年の4月には2作目となる1日よ、そして今年の2月にはにゃおにゃおにゃおを発売されました。
はい、ということで広田さん改めてよろしくお願いします。
お願いします。
はい、パンさん向井さんのフラット TBS ラジオになってます、はい、で今日のゲストが、うん、あの火曜パートナーの宇垣美里さんで、はい、美里姉さんがもうとにかくあのアフターシックスジャンクションの番宣しまくるぞって言って、はい、腕を回しながら言ってたね、昨日ね。そんなしなくていいよって言ってたんですけど
自分の曜日ね、昨日だったのに、はい、ありがとうございます。ね、
であのその話してる時に、今日その広田さんお越しいただくという話したら、なんと、はい、パンさん向井さんめちゃめちゃ お親しいというか一番親しいぐらいだっていうような。
そうですね、僕もあの向井さんがラジオ中に一番可愛がってる後輩ですっておっしゃってくれてたんですよ、うんうん、はい、僕もそうなんだと思って、あ、なんかキュンとしたというか、はい、嬉しかったです。
ああ、そうです。言葉に出さないもんね、お前が一番可愛がってる後輩だよなんて言わないですもんね。
やっぱこのコロナ禍で、うん、あの会う回数とかも減ってたので、うんうんうん、なんか他に仲いい後輩とかできちゃったのかなとか
さっきそうです、疎遠に、そうですよね、はい、自然にしてたって疎遠になるものね。
連絡もちょっと取れてなかったので、こういう場で一番可愛がってる後輩ですって言ってくれたのがめちゃめちゃ嬉しかった。
やばい、この話自体確かに、はい、なんか言われた側としてはもうで、なんかこうね、この話自体がちょっと ねいい、ほっこりしますね。
ラジオを通したラブレターですね
そうですか、そうですか、ということで、はい、そんな 広田さんなんですけど、うん、はい、まずその芸人さんで、例えば又吉さんとか芸人さんで作家さん、これも又吉さんがある意味確立したけども、芸人さんで作家さん、いろいろ芸人さんでなんとかって言うけど、芸人さんで絵本作家さんって、はい、まあ、あんまり聞いたことないし、はい、なぜこの絵本作家、絵本もともと好きだったんですか？
いえ、5年前ぐらい、大人になってからですね。
超最近。
超最近です。僕名古屋で、名古屋吉本っていうところがあって、そこでコンビで芸人してたんですけど、うんうん、それコンビが解散になってしまって、うん、相方が行方不明になっちゃって、
あ、まあ、大変
いなくなっちゃったんで、一人で上京して、上京してから絵本好きになりました。
ほー、
はい、それは相方探しの中で、うん、まあ、でも一人でもピンで舞台立たないといけないな、で、
はい、
僕絵を描く専門学校に行ってたので、うんうんうん、フリップネタやろうと思って、その参考に、はい、あ、そうだ、絵本見てみようと思って、本屋さんで見てみたらめちゃくちゃ面白くて、
うんうん、
でもその日から1年ぐらいで200冊ぐらい買っちゃって、
へー、
はまりまくって、うんうん、でそんなこんなしてたら書店さんで読み聞かせ会をやりませんかっていう機会をいただいて、
うんうん、
でそれだったら自分で一冊作ったのを読んでみようって作ったのがデビュー作の群れだったん
です。これそれでだな、はい、それでこのレベルのもの書いちゃいます、すげえ、
本当すごい、
なんかネタ作りと似てて、本作りも、
へ、
はい、なんでそれが2019年に出版したんですけども、うんうん、はい、僕が手作りで作ってたものはもう3年、それより3年前ぐらいに出来上がってました。
うんうん、そうか、あの鹿版というかあるわけですもんね、ご自身で作ったやつがね、はいはい、先ほどそのネタ作りと似てるっておっしゃられた、うん、どの部分が、
あ、なんかお客さんが、劇場のお笑い好きのお客さんから読み聞かせ会に来る子供に変わっただけで、
はあはあ、
次何出したら笑うかなっていう、
あ、フリップ芸的な、それこそ感覚もある、
はい、とか、どうやったらこう飽きずにずっと食いついて見てくれるかなとか、
はいはい、
なんかこういう展開で来てるから次これが来たら予想外で驚いてもらえるかなとか、
うんうん、群れの中に一つ違うのがいますよっていうのも始まって、はい、なんか見る、はい、あそういうことか、でもこうそういうことかってガテンが行ききっりかけたぐらいのところであれっていう、
はい、
そっちみたいなのが今度は出てきて
そうですね、はい、
そういう発想がちょっとこう転換していく、
はい、
となるともうちょっと油断できないぞと、もう次のページも油断できない、
はい、
どう落ち着けんだみたいのがあってからのみたいな、はい、なんかその構成みたいなところもやっぱりネタに近い、
そうですね、漫才をよくやってたんでなんか漫才の作り方とちょっと似てるなって自分で作りながら思ってやってましたね。
あ面白いな、
漫才のテンポがページをめくるテンポに似てるって感じなんですかね、
はい、そうですね、なんか、うん、そう人振りがあってボケがあってっていうなんか、うん、それにちょっと近いなと思いながら作りましたね、群れは。
ああそうなんです、
はい、それは芸人さんだからこその、うん、こう感覚。
あとさっきからずっとここにあるのは相方の、安否は
そう
相方の安否はどうなのかな、そこでそこはちょっと引っかかりながら
僕も分かんないですよ。
マジか。
その名古屋で、うん、生放送の番組の前説をやらせてもらってて、それ1年ぐらい毎週日曜の朝ずっとやってたんですけど、そのいなくなった当日もいつも通りやって、
うんうん、やってなんだ、
で昼に生放送終わるん で夕方にまたちょっと別の用事で会う約束あったんで昼に1回あじゃあまた後でねって言ったっきり会ってないです、
は
い、いやーそれは結構心配な、あらま。
でもそのいなくなった理由とかも後々すごいはっきりして、
あそうなの、
めちゃめちゃお金を持ち逃げして逃げてたみたいな、
あそっちか、
はい、なんでどこにいるか分かんないですけど、理由とか、なんか僕実家に探しに行ったりしたら置き手紙とかも置いてあって、
あそうか、はい、まあ、
痕跡はちゃんと
ないなというか、まあ、よかったですね、ムカつく野郎にまで、うん、そう思えるまでまだいいでしょうね、はい、本当 ね、はい、生きてるんだからまだ ね、
そうですね、
はい、腹立つわって言える最初だからまだいいっていうかね、
そうですだからめっちゃ気になります、今もどこでやってんだろうとか、
はい、
群れ読んでくれたのかなとか、
そうですよね、ヒロさんの活躍だって絶対それは横目で見てないわけないから、しかもこれだって、はい、萌えのそのね本屋さん大賞の新人賞って結構でかいと思うんですよ、はい、
そうですね僕びっくりしました。
だからかなりの位置っていうかね、
いやでもまだまだそれでもやっぱ新人の絵本作家さんって知らないじゃないですか、うん、皆さん誰がいるんだろうって、もう一回売れてるものがずっと売れ続けるんで、
あ確かに確かに、
腹ペコアムシとか100万回生きた猫とかグリとグラとかを未だにずっと皆さん買うんで、やっぱ絵本界で新人で上がっていくのむちゃくちゃ大変だなっていう。
そうか実は、
はい、
そうかそうかそうか、でもそこに参戦されてるわけですもんね、すでにね、
新人賞取ったんだからなんかもっと頑張って押してくれよみたいな。
これはだから、はい、今後だから広瀬さんにその今後もいろいろ絵本ご紹介していただいて、このコーナーで、うん、その絵本カルチャーみたいなものを我々の中で認知を広めていけば、はい、ってことは広瀬さんはその中で、はい、みたいなさ、
うんうん、
なりたいんですよ。しかもそういう人意外といないので、
うんうんうん、
作家さんもやってて、うんうん、絵本こう広めてる人ってポンってあんままだ浮かばないというか、
はい、
そういう方もいらっしゃるんですけど、はいはい、でも自分がそうなっていきたいなっていう思いもあります
ね、
う
ん、いいですね、はい、ということでちょっとね相方もこれをね聞いて、
はい、
無事ちょっと心を入れ替えて分かりませんけどもさあそんなこんなでですね、今日は広田さんに絵本をご紹介していただくんですけど、ちょっとワンテーマ、はい、ちょっと決めていただいてるみたいで、どんなテーマでご紹介いただけるんでしょうか、はい、
子供とか大人とか関係ないぶっ飛んじゃってて楽しい絵本を紹介します。
ぶっ飛んじゃってるやつよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。エッションアフターシックスジャンクション、ゴールデンウィーク生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション、今週は教えてカルチャー先生ウィークということで、今夜はゲストに芸人で絵本作家の広田明先生をお迎えしています。
はい、ということで、広田さんには子供とか大人とか関係ないぶっ飛んじゃってて楽しい絵本ということでチョイスいただいております、はい、なぜこのテーマにしたんでしょう。
もう絵本ってめちゃくちゃいっぱいあって、うん、僕も知らないのまだいっぱいあると思うんですけど、なんとなくのイメージで、まあ、子供が読むもの、
うん、
まあ、ほっこりして優しい、うん、あったかいみたい な、
うんうん、
なそういうイメージ持ってる方が多いと思うんですけど、
ええ、
なんかもうめちゃめちゃ自由なジャンルで、こんな絵本あんのかよみたいなのを本屋さん行くたびに見つけるんですよ、
うんうんうん、
なんでちょっと絵本の見え方を変えたいっていうか、
はい、
こんな絵本あるのっていう絵本をもっと知ってほしいので、うん、 こういうテーマで選ばせていただきました。
はい、まあ、舐めんなよというかね、絵本舐めてんじゃねえぞ、
そんなこと言ってました僕
ちょっと言い換えて、はい、ラッパ流に言い換えてちょっとやってみましたけど、ね、はい、ということでじゃあまずは一冊目のタイトルお願いします。
はい、アブアとアブブブ、
これちょっと、はい、言い間違えたじゃないですね。アブアーとアブブブ、
毎回言い間違えそうにはなるんですけどこれ僕が一番好きな絵本作家さんの張新太さんっていう方の絵本なんですけど、うんうん、
ビッグネームと言っていいのかな、
もう、うん、絵本作家の人も憧れてる人多いです、う
ん
う
ん、
はい、
はい、どんな、はい、
この張新太さんの絵本めちゃくちゃたくさん出てるんですけど、もうどの絵本手に取っても全部ぶっ飛んでるんです、は
い、
その中でもこのアブアとアブブブはかなり飛び抜けてぶっ飛んでるんですけど、うん、まず主人公がアブの兄弟なんですよ。
あ、アブアってアブな、アブなんだ、
虫のアブです。
アブのブブ、
やだな、アブ、
そうなんですよ、
アブか
子供と親子で読むもので主人公アブに持ってきてる時点でかなりやばいんですよ
他にあったでしょって思っちゃうけどね。
そうなんですよで、この兄弟、うん、アブアーとアブブブっていう名前の兄弟なんですよ、うん、アブアーが弟でアブブブがお兄ちゃんですね。でどんなお話かと言いますと、うん、このアブの兄弟がちょっと最初読みますね、はい、アブのアブアーとアブブブは兄弟、いつも髪をぶら下げて飛んでいる。
髪をぶら下げて、
髪っていうのはその卒業証書の筒の中に入ってる卒業証書みたいにくるくるって丸めてある状態の髪を、その両端をアブの兄弟が持って空飛んでるんですよ。
なぜだ、
いつも、
はい、いつも、
いつも、
こいつらこれしかやってないんですよ。
しかもこの髪もまたなんか紫の何の髪だか分からない髪、
ね、これ触れてないですけど、色全部おかしいですからね。
そうですね、森風だけどオレンジと黄色とピンクみたいなね、
は
い、
そうです
で空もオレンジみたいな、
バキバキ、うん、
バキバキですね、完全にね、うん、
はい、でめくると絵を見ると何やら生き物らしきものの前に、うん、さっきの丸めてあった髪をパラッと、はい、下げてる、カーテンみたいに下げてる状態ですね、うんうん、
顔が隠れてる、
顔が隠れてるんです。
髪はほぼ正方形ですね。
そうですね、うん、で文章を読むと、誰かさんの顔の前に髪をパラリと下げてしまうのがとても楽しみと、
うん、
はい、で次めくると、
あ、ライオンでした、
ライオンがポンといると、うん、でまたアブの兄弟は髪を丸めてとか飛んでってる、
うん、
っていうこのいないいないバーみたいな、
はいはいはい、
要はシステムで言ったら、
話
なんですけど、なぜそれをアブの兄弟で髪をぶら下げさせてやるんだっていうところ、
何のためにとか言い出すとちょっとね、
はい、うん、ツッコミ出したらもう切りないんですけど、でこの絵だけ見ていくと、また髪持ってます、さっきと違う色の、でサイズもちょっとちっちゃい髪
だ、水色だ、本当だ、あ、またちょっと小さめの顔、
小さめな生き物になって、うん、で、あ、今度は猫さんだ、
ね、微妙な顔した猫ですけどね、
はい、そうなんですよ、猫も猫なのかみたいな猫なんですけど
なんだこの顔は、は
い、でこれいないいないばあで子供が読んだら、はい、まあ、僕らみたいに今なんでアブなんだよとか、はいはいはい、そういうところはあんま考えずに、うん、
ってね、確かにね、はい、
シンプルに楽しく読めると思うんですよ、うんうん、なんで絵本としてもちゃんとしてるし、大人が見た時もなんだこれ面白いなみたいな、
うんうんうん、
でこの絵本の僕めちゃめちゃすごいなと思うのは、はい、いないいないばあのシステムの絵本ってたくさん出てるんですよ、
うんうん、
でも大体、まあ、この絵本で言ったら、うん、あれ紙で顔が隠れてる誰かな、
うんうんうん、
パラリ、あ、ライオンさんだ、
あ、とか説明がね、
はい、で
本当はね、
次今度はどこに行くんだろう、あ、また今度はさっきよりちっちゃいどんな動物かな、うん、パラリ猫さんだ、
うんうん、
大体文章もこのシステムで行くんですよ、
はい、確かにその怒ってることを説明する、
はい、この絵本は、はいはい、その顔隠されてる側の動物に一切触れてないんですよ、
何だとか言ってないですもんね、
はいはいはい、文章はもうずっとアブの説明なんですよアブアとアブブブはこれをやると気持ちがスーッとするとか、
気持ちがスーッとする、
はい、
本当だ、
だからもう最後までそうなんですよ、うんうん、ずっとアブのエピソード、アブは針で刺し合って、うん、たまに体が膨れて飛べなくてうちで寝ている時もあるとか、
自分で、
はい、アブサイドの説明、その隠して出す隠して出すが繰り返しなのに、そこの説明は何にもない、
そうなんです、そのアンバランスさが
怖い、
めちゃくちゃ面白いこんな本見たことなくて、
余韻がすごいですね、なんだこれ、
最後はめちゃくちゃでかい髪を、はい、 誰に垂らすんだろうみたいな終わり方なんです
。あ、怖っなんだ、はい、あなたの町にもアブブブ来るかもしれない、
来るかもしれないみたいな。
確かにこれ蚊、うん、だったり蜂だったらまたちょっと違ってたかも。アブっていう、なんでアブっていうチョイスからなんか始まってる気がする。
そうなのかな。
だからこれどっから作ったのかめちゃめちゃ聞きたいんですよね。
確かに 何を考えたらこんな話作れるのか、
はい、僕も一応絵本作らせてもらってるんで、うんうんうんうん、あのよしじゃあ次回作アブでいこうとは絶対ならないですよ、うんうん、だし編集の方にあちょっと次回作アブでいきたいんですけどって言っても絶対通らないですよ、
あとそのね、うん、アブが紙を運んで顔隠してくんだけど、はい、みたいな、うん、なんすかなんすかみたいなな
っちゃいますね。そうやって
でもめちゃくちゃ考えちゃいますねこれ読んだ後も。
これだから長さんだからできる、長身多級だからできる、ビッグネームだからできる、
はい、
ポップな実験作みたいな、
はい、
ことなのかな。
なんか時代もあったみたいな、そのバブル期で、うんうん、もっと今より出版しやすかったとかも、うんうん、なんかに書いてありました。
ちょっと世知辛いので、でもなんかその絵本ってだからそういう意味ではもちろんお話をその例えばちっちゃい子とかに、うん、聞かせて、うん、まあその場その場で楽しませるってもあるけど、言っちゃえば、はい、アート本じゃないですか。うん、ちゃんと作られた。
そっちの要素も強いですね。
だからそのアート性と物語、しかも物語もアート的っていうか、うん、なんかこんな実験できるの確かに絵本っていうフォーマット以外ないかも。
あ、そうですよね。うん、だからその自由度の高さにびっくりしたというか。
確かに確かに。
はい。
はい、
これよく見るともう一個だけですか、うんうんうん、この絵のところのぶら下げてる紙あるじゃないですか、他はイラスト多分絵の具とペンで描いてるんですけど、うんうん、この紙だけ本物の紙なんですよ。多分紙を切ってこの形に、この紙だけ描いてなくて、
あ、
そこだけ、そうか、
ここがリアリティ持たせるんかいっていう、
紙の存在感だけはあるんだ、はい、
確かに、
かめちゃくちゃ考えてるんですよね。
あ、すごい、う
ん、一見なんかもう何も考えてない変な話に見えて、めっちゃ作り込まれてるっていうところが僕絵本すごい好きなんですよね。
しかもこれね、なんか簡単に我々がじゃあこういう意味ですねとか、これのメタファーですねとかさ、言語ができたらこういうのにする必要ないわけだから、
そうですね、
だからやっぱ本当アートっすねこれね。
そうですね、
はいはい、はい、
という
ということで、
はい、
超新太さんのアブアートアブブブブご紹介いただきました、はい、うまく言えてない、はい、ビリケン出版から2006年に出た本です、
はい、
もう一冊いきましょうか。
はい、次はですね、ギャシュリー・クラムのちびっこたちという、
うん、
エドワード・ゴーリーさんが作って、役が柴田元幸さん、
柴田元幸さん、はい、来週実は火曜日にね、はい、翻訳大賞でまたお聞き、はい、お越しいただきますが、うん、これは海外絵本ということですね。
そうですね、うん、はい、でこの方エドワード・ゴーリーさんの絵本も日本で翻訳されていっぱい出てるんですけども、うん、結構怖い絵本というか、
うん、
ちょっとダークな絵本が多くて、うんうん、その中でもこのギャシュリー・クラムのちびっ子たちはすごいダークな絵本で、
うんうん、
でアルファベットの絵本っていっぱいあるんですよ、
A
アップル、
うんうん、
B ベアみたいな、
うん、
でこの絵本もそうやってアルファベットで進んでいくお話なんですけども、
うん、
最初読むと、
あ、結構細密な白黒の、
A はエイミー階段落ちた、
もう怖い、
B はベイジル熊にやられたC はクララやつれ衰え、
もう目も周り真っ黒
という感じで、
うん、ダークな、
はい、アルファベット順に子供が悲惨な目に遭っていくってい
う、
これを A から Z まで
何かしら子供が嫌な目に遭ってる、
嫌な目に遭ってくんすよ、
いいぐらいで胸が痛いみたいな、
はい、
しかもその白黒のなんかこうちっちゃい絵なのにめちゃくちゃ細かく描き込まれた、はい、
そうなんですよ、
やっぱゴシック感がすごいある絵っつうかね、
エドワード・ゴーリーさんの絵本は全部これです。
へえ、
はい、
すごい、
なんつうか黒いマザーグースっつうか、
あ、
なんかそうですね、
そんな感じ、
はい、
うんうん、へ
え、こんなのもある、
だから絵本って普通ページめくっていくのが楽しくなっていくはずなのに、うんうん、この絵本はテンション下がっていくっていう、
だしやばい、ちょっとここから先どうなってるか、はい、もう X とか知りたくないみたいな、
はい、耐えられるかな、
真逆の方向に進んでいくんですよ。
でも絵はすごい、なんかこういう言い方なんですけど上手っていうか、うん、大人の絵ですよね、
アート的に引き込まれるんですよね、うん、
あとその、はい、いわゆる僕らがそのいわゆる絵本で想像される教訓性とかね、
はい、
こういう悪いことしたからこういうお仕置きしておりましたとか、そういう教訓性もなさそうですよね。
なんか単純に嫌な目にあってもダメなんですよ
まさかにぐさり
でもやっぱ、はい、逆に子供はやっぱむしろこういうのがね、 記憶に残る、う
ん、かもしんないですね、うん、これ子供読むのかなちょっと分かんないですけど大人のファンがすごい多い方ですね、うんうんうん、でもこのエドワード・ゴーリーさんはこういう子供がちょっと、まあ、残酷な目に遭う絵本結構作ってるんですけど、うんうん、ちゃんと正義があって、うん、この人なりの、うんうん、人生は常に不幸が隣り合わせだから、うん、そのことを忘れさせてはいけないっていう思いでこういう絵本を作ってるらしいんですよ。
そっか、子供たちに何かいいことあるよとか、はいね、そういう夢物語を教え吹き込むだけじゃないだろうと。
そうですね、
知っとけよと不条理を、はい、世界の、はい、もうなんなら子供にメメントモリみたいな、死を思いみたいな、はい、ね、へ、エドワード・ゴーリーさんね、
エドワード・ゴーリーさん、あともう一冊この不幸な子供っていうエドワード・ゴーリーさんあるんですけど、はい、これはマジで最悪です、うん、はい、これもいつかちょっとぜひ
不幸な子供、
不幸な子供ズ
バリですもんね、
最悪な終わり方です。
うわ、なんだろう、
嫌な結末もあるんだ、
はい、これはちゃんとお話になってて、はい、
ということで、はい、2冊目エドワード・ゴーリー作、柴田元幸さん役の、ギャシュリークラブのちびっ子たちご紹介いただきました。エドワード・ゴーリーさん覚えておきましょう、はい、ということで広田さん、ちょっと今日時間短くて申し訳ない、あっという間にお時間、でも今後ともちょっとこんな感じで、はい、ちょっと絵本カルチャー啓蒙にまたぜひちょっと
ぜひお願いします。
ぜひ広田さんからお知らせことなどお願いします。
あ、ちょうどですね、2月22日に発売したてのニャオニャオニャオという絵本があるんですけども、うん、この絵本の原画展を現在開催中です。で、場所は都立大学駅からすぐの虹の絵本屋さんというところで、うん、やってて、お店が火曜水曜休みで12時から18時までやってますんで、はい、で5月の15日に僕もお店にいるので、よかったら遊びに来てください。
はい、
はいはい、ということで絵本作家としてのご活躍もね、ますます期待される広田さんということで、はい、今後ともこの番組もちょっと、はい、お声掛けまたさせてください。
よろしくお願いします、
はい、ということで、ここまでのゲストは芸人で絵本作家の広田明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エッション、アフターシックスジャンクション。はい、ということで芸人でね、本作家の広田明さんにおすすめの、ぶっ飛び系、まあ、絵本ということで、うん、今日ちょっと短い時間ご紹介編だったんで、今度も広田さんねお迎えしていろんな絵本のご紹介したい。でも広田さんご自身がこんな短期間に絵本めちゃくちゃ出版コンスタントにされてて、その絵本シーンに新人食い込むの大変だっておっしゃってたけど、いや、まさに彗星のごとくというような活躍されてて、
ね、なんかネタ作りと似ていると同じっていうのをびっくりしました、うんうん、なるほどなと思って。
確かにそのさ、ページをめくるごとのその展開とか、
あ
と、
サプライズというか、
そうですね、あとそのやっぱり発想じゃないですかね、そのこうだと思わせたものが、うん、実はこうじゃなかったってこうさせてく何かとか、最後にこう例えばガラッとこうなんて字と絵が逆転するような感覚とかさ、なんか多分その発想そのものに近いものがあるのかもしれないですよね。広田さんご自身のご活躍というのもね、今後も注目かなと。絵本ね、でも、はい、先ほどもちょっとダークめのというのをおっしゃってましたけど、ぶっ飛んだ系とか、
はい、
確かに自分の記憶たどっても結構そうかなと思ってて、僕前からあちこちで公言してるのは、佐々木真希さん自身が漫画家で、しかもすごくこうなんていうの、まあ、言っちゃえば当時のドラッギーな感覚っていうか、をすごく打ち出した、まあ、実験的な漫画で、海辺の街とかいろんな作品があるんだけど、で絵本もいっぱい書かれてて、で中でもやっぱり狼っていうすごいこう、まあもちろんストーリーもあるし意味もわかる、子供なんでも意味がわかる話なんだけど、ただ解釈の仕様はいくらでもある、もうそのいろんな動物がいる町の中でただ一人生き残りの狼の子供がいて、で友達が欲しいって言ってあっち行ったりこっち行ったりしても、まあ怖がられちゃったり、疎まれたりして、でその他みんなが去っていった後にケッてこう大きい一言でこうつぶやく、で最後にまあ、なんかビルの屋上みたいなところで、俺は狼だから狼として生きていくしかないみたいなことを言って、ちょっと寂しい終わりのように見えて、僕は怖い解釈もできると思って、ね、こっから先は狼として生きる、はい、で街を見てるとなんだか楽しい気持ちになってきた、ちょっと怖い気持ちにもなるような、だからそういうのはあるよねと子供的にね。
私、怪獣たちのいるところ
は、あ、やっぱしね、
あ、今パッと思い浮かんだのは、ね、After Six Junction、
パンサー向井のフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。